小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、2009年の8月7日からこの番組はスタートしたんですけれども、来週の放送で300回を迎えます。
300回すごいですね。
この前200回を迎えたばっかりだったんですけど ね、
そんな感じだよね。
いいですね。そこで今週からは放送300回記念シリーズとして、小沢先生と先生の弟さん、指揮者の小沢誠二さんの対談をお送りします。このラジオを聞いているリスナーのほとんどの方が小沢誠二さんのことはご存知だと思いますが、改めて小沢先生からご紹介していただけますか。
そうだね、改めて紹介するとなると何から言っていいかわかんないけど、僕の弟なんですよ、あれ、はい、5つ下なのね、で僕は昭和5年生まれで、彼は昭和10年生まれだと思いますね、ちょうど戦争が、中国との戦争が始まる直前ですけどね、そんなくらいの感じです。で、彼はなんかいつの間にか音楽やるようになって、で我が家でいろんなことを歌ったりなんかしてるうちにこう音楽になっていったんですけどね、まあ僕は昔話の研究してんだけど、音楽のことを中心にして彼と対談するの初めてなもんで、ちょっと楽しみにしてるんですけどね。
はい。小沢家は家族構成は、
そう、僕ら男兄弟4人でね、僕の兄貴がいて昭和3年生まれだったんですが、で僕が5年生まれで、で誠治が10年生まれで、その下にまた2年後に一番下の弟が生まれて、男ばっかり4人の兄弟なんですよ。
はい。
だから殺風景な家族だったと思うんですけどね。おふくろはお人形作ったりお花いけたりするの好きな人間だったんだけど、あれ相手がいなくてつまんなかっただろうなと思いますよ。
そうですね。さて、そんな小沢誠二さんと小沢先生は今年の1月に対談されたそうなんですが、1回目のテーマは、
そう、僕のラジオにね、彼に出てもらいたいなと思ったきっかけがですね、子供にとって音楽ってどういうふうに、まず最初にどういう経験があったらいいかなっていうことを考えたもんでね、僕らの考えではですね、なるべく楽しい音楽ね、特に和音ね、音楽って和音でできてますのでね、その和音を楽しめるような音楽の入り方をしたらいいなっていう気があったもんでね、そんな話をね、政治としたいと思って、それで出てもらおうというふうに考えたんですよ、なもんでね、まずその我が家での子供の頃のね、音楽の仕方というかな、楽しみ方というか、そんなことから聞いてもらおうかなと思ってるんです。
うちはね、お袋だよね、あれ。
そうだね。
お袋が、キリスト教で。
そうそう。
霊南坂教会でしょ、
そうそう、霊南坂で。
ちゅうことは何教だっけ、あれは。
プロテスタント。
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 あれで、北京にその教会もあって、そこ行ってるので、子供たちも日曜学校行ったんですよ。
そうそう、僕ら日曜
学校。で、それはね、日曜学校行ったことはあんまり覚えてないんだよ。
あ、そうかね。
ただ、うちに帰ってくると、お袋が歌を歌うと。で、それが賛美歌だったと。
そうだね。
で、それを、勝見兄貴、年兄貴がちゃんと歌って、アコーディオンで伴奏した
り、
で俺が一番やっぱ覚えてるのは、お袋が歌うといつも音が外れると。あれはどういうことなんだろうね。
なんだろうね、
音痴だったのかね。
そうじゃないよ。
なんだろう、
発声の問題だと思うんだ、今考えれば。
あ、そうなの。
少し
上がってくるんだよね。
上がるんだよね、ちょっとずつ上がってくる、
ね、だって賛美歌なんてね、全部でね、8小節達成、8小節で16小節くらいいけないわけじゃない。
そうだね。
ね、それが最初から終わりまでで半音近く上がっちゃうんだよね。で、そうするとね、それに合わせて歌わなきゃいけないわけ、お袋だから。そうするとこう合わせるのが大変なんですよ。それ
で、ね、そうだったね。
で、それがうちの音楽の始まりだよね。
そう、音楽の始まりね。だから賛美歌っていうのはさ、今から考えるとよくできてたよね。
本当よくできてたよ、音楽が立派よね。
立派。
それからハーモニーが面白い。
そう。
それからフレーズがちゃんと理屈に合ったフレーズだから安定しているっていうところがあったんじゃないの。
あの時有機工っていう人が中心だったんだよね。
あ、そう。
そう、自由の有にね、木ね、工は家康の康ね、有機工っていう方が賛美歌の中心だったんで、立派だったんだろうな、その方の、ね。
それで良かったのはハーモニーなんですよ。
そうそうそう、ハーモニーね。
で、男4人兄弟だったから、どうやったか知らないけど、一番上の兄貴が一番高い音で、
そうだったね。
その次、年上兄貴で、うん、その次、まあ僕と弟が低い声だもんで、うん、僕が3番目で、
う
ん、あ、だから年代順だった
んだ。ああ、そうだね。そういえばそうなる、ね。
で、一番若いのが一番下で、それでハーモニーを作ってて、それで一生懸命聴いて、うん、克実兄貴が音楽やってたから、うん、ハーモニー鳴らせって言うんで、
ね。そうそうそう。
3度下げろとかね、やってたんだよね、あれ。
そうそう。だから、そういう意味では、最初からこの和音を楽しむっていうことにね、
ねえ、
あれしてた、
ね。各家庭でそんなことまあできないだろうけど、うん、二重唱でもいいんですよ。
うん。そうね。
二人でこう歌う。でもいいのね。
昨日ね、純の上の女の子、おじいちゃん、歌を教えてって言ったんだよ。で、やろうって言って、で、昨日さ、集まって、女の子4人と男の子2人かな。
4年生
?4年生。だからちょうどね、歌は面白い時期だね。
うん。
それで、まあ、うさぎおいしなんていうのを歌ったんだけど、それまだ2部にはちょっとならなかったんだけど、和音を作ったのね。まず5度鳴らしてっていうのをやり始めて、和音を重ねるってのはどうも初めてみたいなんで、意識するのはな、なもんだから、あんまり難しいことはもちろんできないけど、まずドミソを昨日やったけど、今度はソシレとかさ、ドファラとかってね。
小学4年だったら十分わかるでしょ。
わかると思う。
もう十分わかるよ。
わかるね。
小学ね、1年だとそれでもわかるんだよ、
うん
う
ん。
うちの子供たちが、上の子が3年で下が1年かな。
うん、
の時に小学校行ってそれやったの。
うん、
初め嫌がってたんだけど、うん、できる子はちゃんとできるようになるんですよ。
うんうん、こんなのは各家庭でさ、やる気ならできるわけでね。
うん、そうそうそう
そ
う。うん、
それとさ、子供に音楽をって言うとすぐピアノで伴奏して歌わせようっていうのがいいんだよ。ない方がいいよね。ピアノむしろね。ピアノにこだわっちゃうってことがあってね。ピアノ鳴らして、それに合わさせるっていうふうに。僕はむしろ声だけの方がいいな
って。そうだよね。ピアノがね、各家庭にありすぎるんだよ。
ありすぎる。
昔はさ、そんなことなかったの。今テレビ見てるとね、広告でピアノ買いますって言うんだよ。
ああ
ね、ピアノ売ってくださいかな。
そう、売ってください。
要するにピアノがあちこち、
うん、ありすぎる
から、ね、ありすぎて、うん、邪魔になってるうちがあるだろう、うん、それならうちの会社は買いに行きますよっていう、うん、全く違う現象が起きてるわけよね。
うん、そうだね、確かにね。
ちょっと珍しいよね。
そうだ、
そんな国ないと思うよ、俺。
そうだろうな。外国で聞いたことないね。
俺も聞いたことないし。
うん、でもね、もちろん持ってたっていいんだけど、あるから使わなきゃいけねえみたいな感じでさ、せっかく声で綺麗に和音作ればいいのにピアノでこう入れちゃうっていうね、残念だなと思うよ、そういうのはね。
成城の小学校がコーラスで NHK のコンクールか、
うん、
で一等になったことあるの、去年から、
それ
偶然俺聞いてたのよ、
うん、
暇だからさ、病気しててテレビ見てたのね、あれを
コンクールの
最終戦っていうやつ、うんうん、そうしたらね、ネガティブのつもりで言うんじゃないんだけど、うん、音楽にはリズムとハーモニーとメロディーがあると、
うん、
でコーラスにももちろんあるわけだよね、
うん、
メロディーがあってリズムがあってハーモニーがあって、
うん、
でコーラスの場合は言葉もあるわけじゃない、うん、それなのにハーモニーをねちょっと忘れというか、
うん、
ハーモニーをよくやってもあんまりよく聞こえないと思うのかもしれないんでね、
うん、
選曲がほとんどの人がねリズムが込み入ってて、
そうそうそうそう、
元気が良くて、
そうそうそう
そう、速くて、
そうそうそうそう、
要するにゆっくりやらないとハーモニーにならないわけじゃない、
そうね、
でそんなことやらないと、
う
ん、
そうそう、
ちょっとやぼくさいと思うらしくて、うんうん、そっちの方はほとんどないんで、まずないんで、
ないね、僕もそう思う、そういう感じ
でしょ、
う
ん、でこれはねいい傾向じゃないね、
うん、
僕なんか専門家としては、
うん、
あんまり嬉しいあれじゃなくて、やっぱり子供たちがコーラスで楽しむのは、うん、リズムとハーモニーとメロディー、
うんうん、
あるいはメロディーとリズムとハーモニーか、うんうんうん、この3つが均等にやってもらいたいような気がするよね、
うん、いや本当そう、僕も同じさん感想持ったね、
もうそういう傾向だよね、
そう、
でしかもね、それをね作曲家もね分かってて、それに合うようなことを作曲するのよ、
うん、そうだね、
どんどんどんどん、
そうだろうね、
それでその選ぶ先生もそういうやつを選んで、そうすると子どもの元気の良ささが出て、
うん、
早くて、
うん、
リズムが込み入ってて、
うん、
うまそうに見えるなっていうやつをやっちゃうんだよね、
そうだね、どうもそうね、
あれはちょっと
残念だね。僕も戦後ずっとね、その合唱を見てるから、コンクールが果たした役割はあるけれども、どうもコンクール偏重だな。で、コンクールで難しい曲歌わなきゃいけないでしょ。そっち行っちゃってるって
。コンクールがあることは悪くないと俺もちろん思うし、うん、それと今僕らが話していることとが、うん、どこで接点があるのかなと、
う
ん、
そうね。
その接点を持つことを、お互いに僕らも考えなきゃいけないし、
うん、
主催者も考えなきゃいけない、
うん、
音楽の各学校の先生たちも考える、うん、 でこれをさ不敬にさそんなこと言ったってかわいそうだからね、
そうだね、
分かんないからね、
そうだね、
不敬発言力あんまりないだろうし、
う
ん、
まあそうね、
子供たちに至っちゃますますないだろう
し、そうだ、与えられたものってわけだから ね、 ね、
どういうふうにしたらいいのか、こういう場面じゃなきゃ僕も言うチャンスないし、
うんうん、難しいとこだよな、
だけど相当深刻問題だ
と、でも僕もそう思って
る、でそれが専門的な話になるんだけど、プロのオケまでね、うん、影響になっちゃうの日本で、どういうことが起きるかっていうと、うん、技術的には立派にみんな弾けると、
うん、
それから間違いがないと、それからね早い曲でも弾けると、
うん、なるほどね、
それで合ってると、
うん、
合ってるってことは要するに縦の線ね、
うん、
そうするともうそこで終わっちゃうと、
うん、
いうことがあるのよ、うん、この間ね僕暇だから新聞見てたら、日本にね、うん、外国の音楽の評論家を呼んでね、
うん、
日本のオーケストラを聞いてもらってたのよ、
うん、
割と辛いこと言ってるのね、
うん、
で共通してることは、うん、ちゃんとうまく合うと、
うんうん、
オーケストラ日本のプロのオケよ、
うん、
要するに東京にあるオーケストラとか、
うん、
広島にある、うん、大阪にある、
うん、
そういうのを聞きやる、そしてかつみんな真面目だと、
うん、
オーケストラのプレイヤーが、
うん、
だけども自主性がないと、
あ
一人一人には、
あ、
ある人はね、うん、自主性がないけども指揮者が言うことをちゃんと聞くんだからいいじゃないか
と、なる
ほど、僕は両方良くて、
うん、
指揮者が言うことも、
うん、
自主性があって指揮者の言うことを聞くのと、
うん、
自主性がなくて指揮者が言うことを聞くのとでは、うん、結果だいぶ違うと思う、
違うだろうな、
しかも僕の言う結果はお客さんに対する影響力、
うん、
あるいはその作曲家が書いたものを実際の音楽にするのは演奏家だから、
うん、
作曲家が書いた時はまだ紙の上に書いて音になってないわけだから、うん、それを音にするっていうのはすごい責任があるわけで、
うん、
その最後の瞬間に、
うん、
音にする瞬間に、うん、オーケストラのメンバーがみんなが自分の意見もあって、
うん、
自分の音楽があって、
うん、
それで指揮者はどう思うのかっていうのを分かって、そしてそれが交わるところで演奏するというのがいいんじゃないかと僕は思うと思ったのよ、それ見ながら、
で、
そういう人もいたの、
そうい
うことを言ってる人もいた、
うん、
だから面白いこと言ってるなと思った、
うん、
日本のね、それがそのコーラスのコンクールなんかにもう始まってるわけ、
そう始まってるって感じ、
ね、その日本の気質かもしれないのね、
そうなんだよね、
もしかするといい気質かもしれないし、
うん、
ある面悪い面もあるかも
しれない、うん、そうね、両面があるんだろうけどね、
今僕は自分がやってるその斎藤記念のオーケストラ指揮したり音楽塾を指揮したり、水戸室内楽楽団っていうのは水戸にあって芸術館があって、うん、そこでオーケストラ作ってもう25年経ったのかな、うん、でこの間そこから帰ってきたんです、で僕はそこでベートーベンの8番でシンフォニーを指揮したんだけど、
うん、
そのオーケストラちっちゃいんですよ、室内オーケストラだから、
うん、
普通のオーケストラだったら80人とか、
うん、
大きい時は100人になっているんだけど、うん、そこは例えば30人とか、
うん、
まあ多くて40人ぐらい、
うん、
だから普通のオーケストラのまあ半分以下ぐらいの、
うん、
そうなるとね、個々がねうんとみんなね、
うん、
まあ張り切る人たちを呼んでくるわけだけど、
うん、
外国人もだいぶいるから、
うん、
世界で一番うまいなんていうね、オーボー吹きとか、
うん、
世界で一番うまいクラリネット吹きとか、
うん、
世界で一番うまいってフレンチホン、
うん、
バーバロックってこの間来てたんだけど、
うん、
ベルリンフィルの一番もやったし、まだ若いのにソリストになっちゃってるんだけど、うん、僕らのところでやりたいって来てる、
うん、
そういうのがやるとね、
うん、
僕が指揮するんだけど、
うん、
もうみんながね、いわゆるさっき僕が言った日本のオーケストラの特徴っていうのとまた逆言ってるわけ、う
ん、
もう個々がね、うん、こうやりたいってのは、うん、で僕のやる仕事はちょっと待ってくれと、俺はこう思うんだと、でそこは我慢してくれ、ここはお前たちやっていいよとか、そういうことなのよ、そういう練習なの、だからもう一日の練習のもう10分おきぐらいにどんどん変わっていくわけ、その面白さがあるなと思って稽古してたんだけど、そういうグループが面白いっていうことが出てきたんだよ、
うん、
世の中こういうふうに割と平均が多くなると、
うん、
そうじゃない平均じゃないのが面白いと、
うんうん、なるほどね、
個が大、個人の子、
うん、個人の子ね、
オーケストラっていうのはさ団体競技だから、
うん、
個があっちゃいけないっていう人もいるの、
うん、
だけど僕はね全く逆だと思う、
うん、
オーケストラだからこそ個があって、
うん、
その個がいい子は、
うん、
いい、ね、性質の子は、
うん、
他の子も認めて、
うん、そうだろうな、
そこでいろんな譲り合ったり、うん、主張したりっていう、
うん
なってくると指揮者の役割は面白くなってくる、
うん、そうだろうね、うんうん、そういう意味じゃ日本人はちょっと引いちゃってるってのあるかもしれないね、あんまりこう出さないというね、
あんまり目立たない方がいいとか、
そうそう目立たない方がいいとかね、
満員電車に乗る時の人間のやるのは同じ、うん、誰にも迷惑かけないに乗るもんね。俺だって満員電車に乗る時さ、なるべく人に迷惑かけないに乗るじゃん。え、例えば若い女の人なんかいたらさ、
う
んうん、面と向かっちゃわないようにするじゃん。
そうだね、そうね、そういう精神だ、うん、やっぱりな。僕はその意味ではね、ちょっと話しておけられたよ。僕昔話大学ってのやってるでしょ。で、宿題発表なんてのこうあるわけよね、やってもらう。その時みんな自己紹介してくれって言う。とね、伊藤ですなんて人もいるんだよ。下の名前まで全部言ってくださいっていうの。フルネームで言ってください。名前っていうのはフルネームじゃなきゃ役に立たないんだよって言って、そういう教育をしてるんですけどね。どうもそれ感じるよ。あんまり自分を出さないというね。あんまり自分を出さない。特に日本の場合女性がそれ強いのかもしれないけどね。
あ、そう、
うん、
いや男もそうだよ。
そうかな。
俺いつも電車で分かるんだけど、満員電車に乗るの好きじゃないけど大変興味あるわあれは、
うん、
ちょうどいいぐらいに混んだ時はね一番面白いよ、
うん、
本当の満員になるとね、うん、もう必死だから
どうしようもないからね、
あのあれだけど、うん、ちょうどいいぐらいに混んだ時は、うん、面白いよね。
僕の友達はね、ドイツ人の連中はね、日本へ来てね、大抵言うのはね、日本人のあの満員電車に乗って誰も暴れ出さないのがもう奇跡のようだっつってよ。日本人って礼儀正しいねってみんな言うね。
必ず列になるもんね。
あ、そうだね。
乗る前に。
うん、そうだね。
あれも素晴らしいよね。うん、他はないよ。
そうだろうな。
本当にないね。
うん。話があるけど、さっきの子供の頃の話なんだけどさ、城の根っていうのを作ったよね。あれって政治が中学3年だろ。
いつ作ったってのはね、わかんないんだよね。
うん、そうね。
なんとなく歌ってたから。
そうそう、なんとなくね。で、その時さ、政治が家に帰ってきて、兄ちゃん4拍子ってどうやって振るのっていうか、4拍子ってのはこうやるんだって、右手持ってさ、こうやってやって、ふーん、じゃあ3拍子よって言うから3拍子はこうだって。
それは覚えてるよ、俺も。
でもね、あの、コーラスの成り立ちでよかったと思う。自然発生でしょ。
全くね。
ね。なんとなく集まって、好きなのが集まって歌って、それで賛美歌を和音をガーッと綺麗に歌うっていうね。子供たちの自発的な、音の集まりってのはいいよね。
僕が中学2年の時にそのちょっと前に、うん、コールカステレを聞いたんだ。
ああ、そうなのか。
あの感じ。
コールカステレを聞いてすごい感動して、なんかいろいろ僕に話したの覚えてるよ。
うん、そうそうそう。うん、
それからだろう、レオニード・クロイツァ聞いたっていうの。
そうそうそう。それはね、もうラグビーで手壊したと。
ああ。
中学3年の終わりの頃よ。
ああ、そうかそうかそうか。
まだ手が指が長くピアノ弾いてると痛くなっちゃう。
ああ、そうなの。
この曲がっちゃったと思う、う
ん、ああ本当。
気を入れてこの間水戸でも長い間ね、うん、ピアノを弾いてると、
うん、
20分ぐらい弾いてるとねちょっと嬉しくなくなって、うん、ちょっと休んで、
う
ん、でまた始めて、まあ、15分か20分でもう嫌になっちゃった。
嫌になっちゃう、痛くなっちゃう、うん、でもよくあの時お袋はすごい心配してたけどさ、隠れてラグビーやったもんだよな、
ね、今から考えるとね。でね、この頃はね不敬な見に来る。
そうなの。
昔はね、俺たちのラグビーやってる頃はね、絶対に来なかった、ね。
そうだろうな。
一人も来なかった。だからもう、終わってから銭湯行って、全部洗って、綺麗になっちゃうと、後方何にも残らない。それで家帰ると、もうラグビーなんかやってない顔して、
ね、
最後にやっぱり怪我して、
うん、
担ぎ込まれて、もうダメだっていうことでやめちゃったんですよ。残念だったけど。
でもその頃あれかい、その豊松先生にピアノをさせない、で富山先生ってこう言って、お前その指やっちゃったって話したわけ。
もちろん、うん、あのもう指やっちゃって富山先生のとこ行かなくなっちゃって、
あ
最初に行った時はねカッカしててあれだったんだけど、一、うん、月ぐらいして先生のとこにもうとてもじゃないけどピアノ続けられないって言いに行ったら、うんうん、
あ
先生が小沢君指揮ってこともあるよなって言ったの。なんであんなこと先生言ったんだか分かんないんだけど、
うん、
あの頃オーケストラだと俺行ったことないんだよね。うちでも行ったことない。
うちは貧乏だもんね、あの頃。
そうなんだよね、
うん、
オーケストラがあるなんていうこともね分かんないから行ったことない。でうち帰って聞いたらお袋が、うん、そういえばうちの親類に斉藤っていうね指揮の先生がいるよって、音楽の先生いるよって、そこ行ってみたらみたいな話。
そうだったね。
で、うん、お袋が手紙書いてくれて、それ持って先生のうち行ったの、三番町の。先生がこういう時は親がついてくるもんだ。
一人で来るな、
一人で来るのおかしいなって言われて。
でも僕がよく覚えてるのは、うちから駅へ行くまでの間に川があって橋があって坂がな、うん、あそこなんとかしないけど、お前と二人で歩きながら、それこそ中学3年だよね、あれ。突然お前が、兄ちゃん俺指揮者になろうと思うんだって言ったんだよ。俺びっくりしちゃってさ、なんでそんなこと言い出したんだろうと思って。
あれも随分遠かったね、うちから駅まで。
遠かったね。長い橋だしね。
それで向こうから電車が来るの見えんだよね。
ああ、そう見える、ね。
川の向こうの。のそれから走ってさ、間に合わなくなると大変だって。
でもあの頃よく通ったね、あんな遠く。
遠くだった、ね。
新松だから成城までなんてさ。
6時10分とかの電車に乗ってたんだよ。
ああ、そうそう。でもあの時成城へ入って、中学入ったら、すごくお前がこう、明るくなったよね。うん、すごくね。だからあれ、水があったって言うんだろうな、ああいうの。
僕にとってはね、その3年間がね、人生の中で一番楽しかった。
どうだろうな。
この後また出るかなと思って待ってたけど、もう出ないね。
うん、
で、音楽始めちゃったから楽しいこともあっただろうって言われるけどね、それよりも何よりもその3年間が一番楽しかった。
うん、
友達関係とか、コーラスとか、ラグビーとか、うんうん、全部含めて。
そうだと思うよ。
金がないもんでさ、右のもの、月謝滞納につきってのは必ず出るんだよな、名前が。こういうとこに、またお前出てたぞって名前が言われてさ、あんなね、苦労してて、それでも楽しかったんだよ。で、お袋なんかネクタイ作ってたんだよ。
ネクタイ作ってたもんね。
銀座のなんとか元屋で、
元木じゃか。元木かなんかで、ね、売ってたよね。
それは覚えてた、
ね。お袋さんってのはでも、手がすごい器用な人だったね。だって、ここへ引っ越してきてからも、お人形作ってたしね、きめ込み人形。で、最後は、いわゆる子供が遊べるような人形を作ってたしね。
音程が合わないのがたまに気になったんだな。
本当そうだった ね。でも歌は好きだったな。
歌好きだったよね、息子はね。
うん、
今うちにね赤ちゃんがいるじゃない。
うん、
今朝もギャギャってんだけど、うん、うちのベラが、
うん、
僕の女房がねおばあちゃんですよね。
うん、
初孫なわけもちろん。
うん、
それでねあやすのにね、うん、あいつは歌は歌えないから。
お
タカタンタカタンタカタンタンタンタカタンタカタンタカタンタカタン誰なんだっけタカタンタカタン
ケーキってやつ
タカタンタカタンタンタンそれをタンタカタンって言うわけよ。
ああそう
ね、あいつがそれがねどうもうちのお風呂に似てるんだよ。
ああそうなの。
こう途中でおかしくなるんだよ。
小沢敏夫昔話へのご招待。今日は放送300回記念として小沢先生と指揮者の小沢誠二さんの対談をお送りしました。1回目の今日は小沢家の音楽の始まりから子供たちに音楽を楽しんでほしいというメッセージ、そしてその話からプロのオーケストラ、さらに日本人の気質にまで話が及びましたね。始まりはお母様のちょっと音程の外れた賛美歌だったというのがすごく興味深いお話ですけれども。
でもうちではよく歌ってましたね、うん、母が歌好きだったからね、それでそれに賛美歌が多いもんだから和音にしやすいでしょ、はい、だもんでこう和音にするというのにいつの間にかなっていったというね、う
ん、それをご兄弟がね、
そうですね、
ハーモニーとして楽しんでらっしゃったというところがある
ね。で大きくなってからはね、成人してから男4人で今度は男性四重唱っていうのはね、はい、我が家の売り物だったんですよ、
そうですか、
うん、だから何かって集まりがあるとね、はい、男性四重唱歌ってました、
うん、でも日本の音楽は子がない自主性がないというお話はすごく興味深かった
ですね、うんうん、そうですね、基本的な問題ですよね、基本的な問題、音楽を通してこう日本人の基本的な問題まで触れましたね、
はい、
本当にそうだろうというふうに僕も思う。
そうですね、うん、正確さはあるんでしょうけれどもね、うん、リズムとハーモニーとメロディー、
そうね、
はい、
うん、だから面白いですね、さっきの満員電車の話もね、うんうん、ああいうところにもこう日本人の性質が現れてくるわけで、
うん、
だからとても忍耐強いし協調性があるというのはいい面だけども、はい、逆に言うと子が弱いっていうのが、うん、ね、
そうですね、うん、それが音楽とか芸術の方にも現れてるんですね、
うんうん、現れてくるんだよね、
うん、先生コーラスもハーモニー、うん、ピアノに頼るんじゃなくて、うん、ハーモニーを楽しむということが大切なんですね。
そうですよね、それが基本ですよね、うん、それで僕たちずっと小さい時からそういうふうにそのさっきお話したようにハーモニー作って歌うっていうことに慣れてるもんでね、そうするとね音楽がとっても深く体験できると思うのね、
うん、
聞くだけじゃなくて自分たちで声にして、
うん、
例えば4声部なら4声部うちの一つに自分が入って音楽を作るっていうのはとっても音楽がこう深く体の中に入ってくるもんでね、
はい、
僕はその体験子供たちにさせてやりたいなっていう気持ちはありますね。
小学校1年生でも分かるっておっしゃってましたね。
分かります、そうですよ、うん、それできますよ、うん、作れますよ、指導以下によってね、
はい、
うん、
さて小沢先生、来週も放送300回記念シリーズとして、うん、小沢先生と小沢誠二さんの対談をお送りするんですが、うん、来週のテーマは、
うん、来週はね、はい、彼は若い時に、まあ、音楽学校出てからフランスへ行くんですよね、出かけて、そのあたりのことを中心に聞いていただこうと思います、
ね、はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫 昔話へのご招待。